君のおちんちん、すごく大きくなってる。僕としてる時より大きいんじゃないかな。このままじゃ眠れないだろうから、僕の手でシコシコして楽にしてあげるね。それで、どこから話そうか。こんな関係を持つようになったきっかけからがいいかな。そうだね。
最初は、君を助けるためだった。僕が仕事を探していたことは、前に話したことがあるよね。身元不明の僕を誰も雇ってくれなかったことも。だからって、君に世話になりっぱなしじゃいけない。そう思って、僕は SNS で仕事を探した。そうして始めたのが、いわゆるパパ活というやつだったんだ。パパ活を始めてすぐに、僕は何人かの男性と会った。その中には、君よりイケメンだった人もいたけど、僕は普通のセックスを普通にこなして、それなりのお金をもらうだけだった。大して気持ちよくもないそれを淡々と終わらせて、こんなものかと思いながら、またパパ活の約束を入れる。そんなことを何度かしていたら、彼に出会った。彼は、言ってしまえば、どこにでもいそうな普通のおじさんだった。君より老けているし、顔立ちだってパッとしない。体型だってだらしなくて、結構太っている。見た目だけで言えば、君の方がずっとかっこいい。その上、彼は、その、言ってしまえば、ロリコンの変態だった。メッセージをやり取りする段階で、そんな気はしてたんだけど、会ってみたら想像以上だったよ。何せ、僕を見るなり変な声で叫び出してさ、金髪ロリ最高だとか、無駄のない美しい体だとか、正直その様子はちょっと気持ち悪かったけど、彼自身僕と出会えて嬉しがってたし、今までにない反応だったから気分は悪くなかった。そうして話もそこそこに、僕たちは目的地へ向かうんだけど、歩き出してすぐ、彼は僕のお尻に手を伸ばしてきた。そうしてスリスリと、好き勝手に撫で回してくるんだ。思わず払いのけようとしたんだけど、彼の機嫌を損ねたらお金がもらえないと思って我慢したんだ。そうしたら気を良くしたのか、彼は手つきをどんどんいやらしくしてきた。男性の大きな手で、お尻をむぎゅむぎゅと揉みしだかれて、でも、それが気持ちよかった。体は過敏に反応して、ピクピクと震えてしまって、そうしたら彼は、僕の、あそこ、おまんこを下着越しに指でいじり始めた。何のことはなくて、ただ指先でカリカリって引っかくようにしたり、筋に沿って指を前後に這わせたり、たったそれだけのことなのに、やっぱり体は反応してしまう。いつの間にか、下着はびしょびしょに濡れていて、彼の指が動くたび、クチュクチュって、いやらしい音を立ててしまうようになった。こ 声を我慢するのに必死だった僕は、彼の手が下着の中に入ってくるのを拒めなかった。入り口の周りを優しく撫でられるたびに小さく声が漏れてしまう。勃起したクリトリスをつままれるだけでもう足取りもおぼつかない。そんな僕の反応を楽しむように彼はグフフって笑うんだ。そして彼の指がついに僕の中に入ってきた。僕も知らない敏感なところを一瞬で探り当てられて、一度見つかればそこをひたすらねちっこくいじられ続けて、もう声を我慢するのも無理だった。はしたなく声を上げながら、人が見ている前で僕は絶頂、言ってしまったんだ。君のおちんちんもピクって震えたね。僕がおじさんに生かされるのを想像して興奮してるんだ。でもまだまだ序の口だからね。ほら、しこしこ続けるよ。結局ホテルに着くまでに3回も生かされた。彼の太い指でおまんこをほじられているだけで僕はいいように感じさせられてしまった。他の男の人に触られた時はそんなことなかったのに、今思えば君に触られるよりも気持ちよかったかも。それで戸惑いと快楽で頭が回らないまま僕はホテルに連れ込まれたんだ。部屋に入ってすぐ彼はキスしてきた。最初は嫌だったよ。その時にはもう君のことが気になっていたし、それにおじさんの口は臭くてね、正直近づきたくないくらいだった。それでも彼は唇を重ねてきて、口の中に舌まで入れてきた。君とは一度もしたことない、舌と舌を絡めるディープキス。おじさんのよだれが入ってくるたび、その匂いに鼻が曲がりそうになって、でも必死に耐えてるうちにだんだん気持ちよくなってきたんだ。おじさんの舌が上顎をつつくたび体が熱くなって、臭かったはずのよだれの匂いも全然嫌じゃなくなって、気づけば僕の方からも積極的に舌を絡めていた。チュッパチュッパって、湿った水音が聞こえてくるくらいに。口を離したとき、二人の間でよだれが糸を引いていた。それがとてもいけないことをしているみたいで興奮してしまった。ねえ、恋人の自分がしたことない深い深いキスを別の男がしてた気分はどう？聞かなくてもわかるけどね。今までで一番固く大きくなってるから。君のおちんちん、まあそれでも彼には及ばないけれど、彼のおちんちんは君の2倍以上は大きいんだ。口でしてほしいと言うから、そのために彼の服を脱がすんだけど、 ズボンを下ろしてびっくりしたよ。ガチガチに勃起したおちんちんが僕の顔を叩くんだ。シャワーも浴びてないからとっても薄臭くてね。振りまかれる匂いで頭がクラクラしてきて、体がどんどんほてってお腹の奥がキュンキュンうずいてしまって、気づけば僕は彼のおちんちんを一心不乱に舐め回していた。口に含むのも精一杯なくらい太いおちんちんに拙い技術で必死に奉仕する。それでも彼が気持ちよさそうにしてくれるから、それが嬉しくて、彼の反応を見てより気持ちよくなれるように工夫した。そうすると彼は喜んで敏感な部分の攻め方を教えてくれる。君のを舐めるときにしたことも全部彼に教わったことだ。どこが敏感でどう舐めたら気持ちよくなるのか、全部全部彼に教わって彼にしたのと同じだよ。そうして責め続けていたら気筒がひときわ膨らんで、僕の口の中に彼の精液がピュッピューって注ぎ込まれた。溺れそうになるほどの精液が喉の奥をビチャビチャって叩くんだ。喉を鳴らしながらそれを飲み込んで、口に残ったものを舌に乗せて彼に見せる。よく味わってなんて彼は言うけれど、本当にひどい味だった。苦くてまずくて、おまけにドロドロで喉に絡みついて、でも癖になる味で、薄くてサラサラで量も少ない君の精液とは大違いだった。そんなものを飲んでしまえば体は勝手に発情してしまう。おまんこはトロトロにほぐれて、ダラダラと愛液を垂れ流して、目の前のオスの子種が欲しくて欲しくてたまらなかったよ。お金をもらうためにしているんだっていう大義名分すら忘れていた。だから必死になって全部飲み干して口の中をまた見せつけたんだ。一滴残らず飲んだからご褒美が欲しいって。一度射精したはずなのに固く立ったままのおちんちんを見てたら自然とそうしていた。どうやら喜んでもらえたようでね。僕を抱き上げてベッドに寝かせたと思ったら、その上に覆いかぶさってきた。大きなおちんちんを僕のおまんこにこすりつけて、いいよね、いいよねって聞いてくる。何が、なんて聞かなくても僕には分かった。だから何も言わず、ただうなずいてさ。そして彼のおちんちんが君のじゃ絶対に届かない奥の奥まで、つぶつぶつぶつぶってゆっくりと入ってきた。発情しきってトロトロになっていたおまんこは彼の大きなものでもしっかりと受け入れてしまった。肉棒がひらひらをかき分ける感触、お腹が潰れそうになるほどの圧迫感、こんなおじさんので気持ちよくなっちゃダメだってそう思ってたのに、一番奥を コツンって疲れただけで、そんなの全部飛んでしまった。先走り出てきたよ。本当に小さくて可愛いね、君のおちんちん。彼のとは大違い。彼のは本当にすごくて、しかもそれだけじゃないんだ。僕が感じるところを的確に狙ってねちっこく攻め上げてくる。やめてって言っても絶対やめてくれなくて、かと思えば僕が行きそうなのを見計らってピストンをやめてじらしてくる。待ってたんだろうね、僕が自分からおねだりするの。結局僕は彼の思い通りにするしかなかった。もっとしてほしい、壊れてもいいからって。そこからはもうおぼろげにしか覚えていない。気が狂うくらい何度も生かされて、言ってもお構いなしに疲れて、獣みたいな声を出しながら何度も何度も僕は、最後には舌を絡ませながらの中出し。彼の熱くて濃いドロドロの精液が僕の中でビュービューって、そんな感じで時間になるまでほとんどずっと彼とつながりっぱなしで過ごした。時間が来て、彼は約束の支払いをしてくれるんだけど、それまでの誰よりも多くのお金をくれた。しかも、次は倍出すからまた会おうって。少し迷ったけど、お金をもらうためだからって自分に言い聞かせて、彼と連絡先を交換した。以来ずっと僕はおじさんと体を重ね続けている。なんだかんだと言い訳を続けて、君の監視を放り出して彼と会った。ここ数回はもうお金のやり取りなしに会っているくらいだ。もう行きそう。おちんちんの先っぽ膨らんできたよ。じゃあ最後の一押し、これ見てよ。見覚えあるよね、この服。うっそ、君とのデートで着てた服。この服だって彼が選んでくれたんだ。ちなみにこの写真は、もちろんデートの日の写真だよ。デートの合間に、トイレでおじさんのおちんちんを舐め回しているところだね。どうだったかな？初めてのデートすら怪我されていた気分は。そうなんだ。これでも興奮してしまうんだね、君は。もう出るんだろ？このまま僕の手の中に出していいよ。はい。出たね。いつもより量は多いけど、やっぱり彼の方が量も濃さもはるかに上だ。ん？どうしたんだい？って、さす
すがにショックが大きかったかな。ごめんね、君を傷つけたくはなかったんだけど、やっぱり恋人が別の男と会っているのは嫌だよね。よし、決めた。彼との関係はこれまでにする。次会うときにそう伝えるよ。最近は彼と会う回数も減っていたし、きっと受け入れてくれるだろう。ああ、うん。君と恋人同士になってからはほとんど会ってない。君を裏切り続けるのがとても苦しかったから。関係が続いていた方が君の場合は興奮できるみたいだけど、君の心を壊してしまっては元も子もないよ。だから彼とは縁を切る。心配しないで、僕は必ず君の元に戻ってくるから。